それでは今週の聖書箇所を朗読させていただきます。今日はわずか1節ですね。黙示録第3章の20節です。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。以上です。先週まで私たちはエフェソの信徒への手紙というのを学んでまいりました。2月から確か学び始まったと思うんですが、それはようやくですね、前回で学び終えたんですね。で、次に学ぶ書は何かなと、一応頭の中では使徒言行録を学んでみようと。実はグレッシャペルではグレッシャペルが始まって間もなくの頃ですね、使徒言行録1回学んだことあるんですが、改めてもう一度学んでみたいというふうに今考えております。ただちょっとその使徒言行録の入る前にですね、少しの間ですけど、祈りということで皆さんと一緒に聖書をいくつかこう開きながらですね、学んでいきたいというふうに思っております。まあ、祈りの必要性ということについてはもう以前から何度も繰り返しお伝えしていますし、まあ、祈りの学校という、ね、名前でね、礼拝の前に祈りに皆さんと一緒に祈る時間というのをしばらく持っていた時期もありました。まあ、私たちは常に祈りにおいて成長し力づけられていく必要があると感じています。繰り返しそのために何度でも祈りについて私たちは学ぶ必要があるし、まあ、生涯私たちは祈りについて学びながら祈りながらですね、成長し続けていくこと、そのことを今後も求めていきたいと思うんですね。そこでまず最初にこの黙示録の3章の20節を開かせていただきました。この聖書箇所皆さんよくご存知だと思いますね。ここにいらっしゃる方みんな初めてということじゃなくて、よくご存知の箇所の一つではないかと思います。で、この御言葉はよく多分こんなふうに考えられてるんじゃないかと思うんですね。まだイエス様を信じておられない、まあ、クリスチャンでない方に語られたメッセージでね、イエス様を信じて心にお迎えして救われてくださいっていうね、まあ、そういう招きの言葉なんだと理解されていることが多いんじゃないかと思いますね。まあ、しかし実はこの箇所、この聖書箇所はイエス様から教会に宛てられた手紙の中の一節なんですね。教会ってことですから、当然そこはキリストをもうすでに信じているクリスチャン、キリスト者に向けて語られている御言葉だということですよね。クリスチャンに向かって心の戸を開いてイエス様をお迎えするように進められている、そういう御言葉であるということですね。一体何だろうと思われるかもしれませんが、それは言い換えればクリスチャンに向かっての祈りの招きの御言葉であると言っていいんだろうと思うんですね。この御言葉は祈りについて大切なことを教えてくれる御言葉の一つと言えます。ハレスビーという神学者がこう言ってます。聖書全体の中でこの御言葉ほど祈りの本質について明らかにしてくれるものはないでしょう。この御言葉は祝福された祈りの世界への扉を開ける鍵と言えます。まあ、ここから今日は祈りの扉を開く鍵という、ね、テーマをつけさせていただきましたが、なんか鍵というとね、一体何だろうと思われるかもしれませんが、それは何か、それは祈りとは心を開いてイエス様をお迎えすることであるということなんですね。なんだそんなことかと、もしかしたら皆さんね、思われたかもしれませんね。まあ、しかしこれは実は祈るという時において、まず私たちがしっかりと覚えておくべきことなんですね。それは私たちの祈りが主イエス様を動かすんじゃなくて、主イエス様ご自身が私たちを動かしてくださる、祈りへと招いていってくださるということですね。まず主キリストが私たちの心の扉を叩かれるんだ、イエス様が私たちの心に入りたいんだと知らせてくださってる。皆さんそういう感覚ってありますか？皆さんの心、クリスチャンの心をイエス様は心の戸を叩いていらっしゃる。もちろん入れてくれっていう意味でね。それを感じて覚えて、あ、イエス様お入りくださいって心の戸を開いてお招きすること、それが祈りだ、祈りのスタートなんだ、祈りの本質なんだっていうことですよね。その時初めて私たちは本当に祈るということができる。祈りは私たちが頭の中で考えてね、勝手にもう言いたいことを言うっていう、そういうことじゃないんですね。神様とのコミュニケーションです。そして神様がまず私たちに呼びかけ、語りかけ、働きかけていてくださる。この場合は心の戸を叩いていてくださるということですね。その声、音を聞いて私たちはイエス様をお迎えすること、それが祈りなんだということですね。 旧約聖書のイザヤ書の65章の24節というところにとっても興味深い言葉があります。皆さん一緒に読んでみましょうか。65の24節、はい。彼らが呼びかけるより先に私は答え、まだ語りかけている間に聞き届ける。もう一回読みますが、彼らが呼びかけるより先に私は答え、これ神様のことですね。まだ語りかけている間に聞き届ける。ずいぶん神様って気が早いお方だなってね、そういうことではもちろんないんですね。ここは神様がどんなにどれほど私たちを祝福したいと願っていらっしゃるかということを教えてくれる御言葉なんです。私たちが祈るより先に、願うより先に、私たちに必要なことをご存知で、その祝福をもう届けたいと神様は思っていらっしゃる、願っていらっしゃる、そういうお方なんだという恵みの約束なんですよね。イエス様は信じる者の心の戸を叩いて、私たちが祈りによって戸を開いて、すでに用意されている祝福を喜んで受け取るようにって用意していてくださって、しかも用意して黙って待ってるんじゃなくて、私たちのところまで来て、心の戸って皆さん身近ですよね。あんまり他の人の心の戸叩くって私たちはしないと思うんですが、イエス様は私たちの心まで来てくださって、その戸を叩いてくださって、そして私たちに祝福を届けようとしてくださっているということですね。昔から祈りは魂の呼吸であるということが教えられています。これとてもいい例えなんだと思いますね。私たちの体の中に必要な空気っていうのは、私たちの周りを常にこう取り囲んでるわけです。今もそうですよね。空気を意識するってあんまりないと思うんですが、空気っていつも私たちの周りを取り囲んでるってことですよね。そして私たちが吸い込みさえすればスーッと入ってくるってことです。同じように神様の恵みも私たちを取り囲んでいる。神様はそういう方だ。私たちに恵みを与えたいと願っていらっしゃる。だから私たちがそれを知って、神様に向かって心の扉を開きさえすれば、スーッと空気のように私たちの内側に入り込んでくるということですよね。神様は十分な恵みを持ってキリストにあって、どこでも私たちを取り囲んでくださっている。私たちにすべきことは心の戸を開きさえすればいいんだということですね。そういう意味で祈りは魂の呼吸であるということが言いますね。宗教改革を起こしたマルティン・ルターという人がこんな言葉を残しています。呼吸が体に必要なように、祈りは魂にとって大切なものです。呼吸が活発にできないと体が弱るように、祈りに力がないと魂が病みます。また呼吸が絶えると体は死んでしまうように、祈りがなくなると魂は滅びます。ですから私は人々に勧めます、祈りは人間最善の持病なのです。とても大事なことですっていうことですよね。イエス様もこう言われてますね。ここで、誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。一言一言にね、しっかりこう目を留めておきたいと思うんですが、ここでは私たちにイエス様をこう引き寄せてくるのはですね、私たちが努力して頑張って祈ったからだとは書いてないんですね。私たちの内側に入ってこられるようにイエス様を動かすのも、私たちが力強く祈ることによってイエス様は入ってくださるんだとも書いてないんですよね。ここでイエス様が求めておられるのは、ただ単に戸を開けて迎えるっていうことだけなんです。いつでもイエス様は入ってこられる。なぜか、私たちの内側に入りたいってイエス様ご自身が願っていらっしゃるからなんです。開きさえすればイエス様は入ってきてくださるということですよね。空気が静かに入って、私たちの肺の中にこうスーッと入り込んでくるように、イエス様は静かに私たちの心にお入りくださるということですね。まあ、ここでイエス様は共に食事をするって言っておられますが、これはイエス様との親しい交わりを意味しています。イエス様は何よりもまず私たちと親しい交わりを望んでいらっしゃるということですね。まあ、祈りっていうことの中にはいろんな要素があります。お願いする祈りもあるし、誰かのために取りなす祈りもあるし、霊的な戦いのための祈りっていうのもありますね。いろんな祈りがあるんですが、しかしそのようないろいろな中で、何よりもまず祈りは神様との親しい交わりであるということをイエス様はここで教えてるってことですね。皆さん、そういう意味で私たちは祈りを 毎日続けていらっしゃる、いるでしょうかね。神様との親しい交わりということです。それを神様ご自身が求めていらっしゃる。そういう意味でここには祈りによってどんなに豊かな恵みが与えられているかが示されていると言っていいですね。祈るということは私たちの悩みのただ中にイエス様に入っていただくことに他なりません。また祈るということは私たちの悩みの中でイエス様が力を発揮してくださるように扉を開くということに他ならない。そうやって私たちが主を皆を崇めるようになるということですよね。そういう意味では祈りの結果っていうのは祈る人の力によるものではないということも大事ですね。つまり祈る人の熱意とか燃える思い、祈る内容についての明確な理解というものも祈りが開かれる条件ということではないということです。勘違いしないために確認しておきますが、別に熱心じゃなくてもいいし、ね、一生懸命願わなくてもいいってことじゃない。熱心であるのは素晴らしいし、一生懸命願うことも素晴らしいんですが、しかしイエス様が私たちの心に入ってくださるのは熱心に祈ってるから入るわけじゃないんですよね。本当にイエス様に心を開く、そのことによって入ってくださるということですね。わかりますか？この辺はクリスチャンはどっかでね、勘違いしていることがあるんじゃないかと思うんですね。イエス様が十字架にかけられたとき、弟子たちはどうしたか皆さん覚えてらっしゃるでしょうか？多くの弟子たちが失望落胆してね、ああもうおしまいだって、どうしようか、もうイエス様いらっしゃらないし死んでしまったし、もう故郷に帰るしかないっつってね、多くの弟子たちが自分の故郷に帰り始めたんですね。でエマオという町に帰っていく2人の弟子にイエス様が現れた。有名なエマオの途上ってね、で物語エピソードがありますけど、急に現れてくださった。2人とも本当にがっかりしてとぼとぼと歩きながら帰っていったんですが、そこにイエス様が、復活したイエス様が突然現れて彼らに声をかけられた。彼らはそれがイエス様だって気づかないまま、イエス様から聖書のお話を聞き続けて、とうとうエマオに着いちゃったんですね。そして自分たちの家に来た時に、彼らはイエス様にどこぞもう夜遅いし泊まってってくださいって、まあ、無理やりのように家の中にお迎えした。そして食卓についてイエス様がパンを取ってその裂いて渡そうとした瞬間に彼らの目が開かれて、ああイエス様だって分かった、分かった瞬間にイエス様が見えなくなったって面白いですよね。そして彼らはどうしたか覚えてますか皆さん。せっかく帰ってきたのにすぐそこからですね、元のエルサレムにその夜の間に戻っていったわけですね。その時彼らは言いました。みちみちあの方とお話をしている時に私たちの心は燃えていたではないか。彼らが燃えていたからイエス様が来たんじゃないんです。彼らはがっかりしていたところにイエス様が来てくださった。そしてイエス様と共に歩きながら御言葉を学ばせていただきながら、イエス様をお迎えして交わりの中に入った途端に彼らの目が開かれた。そして心が燃えてるっていうことに気づいたってことですね。祈りってそういうことだっていうことですね。神様は最も弱いものでも祈ることができるように祈りの道を備えてくださいました。祈るということはイエス様が入られるようにと扉を開くことなんですね。そのために特別な努力とか働きは必要ない。大切なのは私たちの心の姿勢、心の態度です。悩みの時に私たちはイエス様をお迎えしたいと心から願っていらっしゃるでしょうか。ここが大事ですね。閉じてしまってないということですよね。イエス様どうぞお入りくださいというその願い、それが最も大事なことだということですね。かつてイスラエルが荒れ野で神様に対して罪を犯した時がありました。神様はその時毒蛇を送ってですね、多くの人がその蛇に噛まれて死んでいってしまったって書かれてあるんですね。民数記の21章ですけど、そのため彼らは苦しんで心砕かれて神様に向かって悔い改めて、ね、憐れみを求めたんですね。すると神様はその背いた民のためにもう憐れんでくださってですね、一つの方法を与えてくださった。それはその毒蛇を取り去るんじゃなくて、青銅で作った蛇をこう竿の一番上のところにこう飾してですね、陣営の中のどこからでもこうその蛇が見えるようにさせてくださった。モーセがそれを作ってですね、旗竿の上にこう立てて、掲げたんですね。そしてその青銅の蛇を見上げさえすれば毒蛇に噛まれても助かる、救われるというね、そういう道を開いてくださったっていうことなんですね。面白いエピソードだと思うんですけれども、その蛇を見上げるならば誰でもが救われたっていうことですね。もし蛇に噛まれた人が蛇のところまで歩いて行って、そして蛇に触ってお祈りすれば癒されるっていう方法だとしたら、ほとんどの人が助からなかったと思うんですね。 もう噛まれたらすぐ死んでしまうわけですから、誰もそこに行き着かなかったわけです。どこでやっても噛まれてすぐにその陣営から見える聖堂の蛇を見上げさえすれば、それが癒されるという道を神が備えてくださる。このことは新約の時代にも同じことが約束されている、同じ、まあ、本質的に、ね、同じことが約束されています。ヨハネの福音書の3章の14と15節にこうあります。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子、これキリストです、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。はっきり書かれています。どのような悩みの中にあっても、体の悩みであっても霊的な悩みであっても、私たちはその悩みの中からイエス・キリストを信じて仰ぎ見ればいいんだってことですね。そうすればイエス様は直ちに死に至る病から私たちを救い出してくださる、癒しの力を持って私たちを助けてくださる。そういう意味で祈るというのは本当に単純に主を仰ぎ見るということ、そこから始まっていく。これとても大事な原則であると言っていいでしょうね。その時イエス様は私たちの心の中に入ってきてくださって、私たちと親しく食事をし、交わりの中に生きてくださるということですね。さて、ここまで見てきたことから確認すべきことが、大事なポイントが実は2つあります。それは祈りは心を開いてイエス様をお迎えすることだって今学んできたんですけど、心を開いてイエス様をお迎えする際に必要な心構えがある、まあ、心の姿勢があると言ってもいいかもしれませんね。それについて2つのことを確認しておきたい。その1つは無力さっていうことなんです。祈りと無力さは切り離すことができません。無力さは祈る人の心に認められる第一の確かな印だとも言われますね。無力さを自覚している人だけが本当に祈ることができるってことです。わかりますか皆さん。もちろん無力さを自覚していなくてもね、立派な祈りも美しい祈りもできます。そういう言葉においてはね。でもそれが本当の祈りであるかどうかは分からないですね。自分の力で何とかなると思っている間は、私たちは神様に本気でより頼んで祈ろうとはなかなかしないんですね。そういう意味で祈るというのは、イエス様に向かって心の戸を開いて、悩みの中にイエス様をお迎えして、全てをイエス様にお委ねすること、自分には無力なんだということを認めて、あなたにお願いしますとイエス様にお委ねすることと言っていいと思いますね。私たちの無力さが私たちを神様と結びつけます。本当に私たちはそういう意味で神様に依存している、ね、その依存の感情というのは本当に強いものがあると言っていいと思いますね。ヨハネの15章の5節でイエス様がこう言いました。これもいい言葉です。皆さん一緒に読んでみましょうか。ヨハネ15の5、はい、私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私を離れてはあなた方は何もできないって言われて、ああ本当だなって私たちは素直に思えるかどうかですね。いや結構できることありますよって。私はどっかで自分の力を信じているうちはですね、本気で祈るということはなかなかしないんですね。でも本当の意味で必要なものは、私たちは神により頼んで得るしかない。そこの思いに至った時に私たちは本気で祈ることができるっていうことですよね。そして無力さを自覚している限り、実はどんな困難にも圧倒されることはなくなる。どのような悩みがにも妨げられずに、どんな妨害にも脅かされなくなる。逆説的ですが、ここが信仰の醍醐味と言ったらいいんですかね。素晴らしいところですよね。それは私たちは自分に期待しなくなるんです。神様に期待するようになる。どんな困難があっても神にはできるというね、その信仰により頼むことができるようになるからなんですね。そういう意味で祈るときに大事な心の姿勢の2つ目は、もうお分かりですね、信仰というものなんですね。無力さと信仰が結びつくとき、神様は喜んで応えてくださいます。ヘブライ人への手紙第11章の6節、これも皆さん読んでみましょうか。ヘブライ11の6、はい、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。 神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないことからです。信仰がなければ、どんなに祈ってもそれは虚しい叫びにしか過ぎませんね。祈りは信仰によるんです。ただ皆さん、そう聞くと、もしかしたらある人は、確かにそうだけどそこが問題なんだと、自分にはその信仰がないんだと、祈ることは祈るけどいつも疑ってばっかり、確信がない、こんな自分の祈りに神様が応えてくださるとは思えない、自分は祈ったって無駄なんじゃないだろうかって、そういう思いに陥ったことがある人は意外に多いんじゃないでしょうか。いや、誰しもが一度や二度はね、そういう思いに陥ることがあるんじゃないかと思いますね。今日でもしっかり皆さんと確認したいことがあるんです。それはこのように疑ってしまう人であっても、実際はですね、自分で考えている以上に、思っている以上に信仰を持ってるんだってことです。どういうことかと言いますと、少なくとも神様に向かって祈るだけの信仰はある。私たちが祈るときに何度も経験する疑いとか不安というものを、私たちどっかでこれ不信仰だと思ってることないですか。疑ってる自分をね、ああ俺って不信仰なんだなってね、そのように考えてしまうことがあるんじゃないかと思うんですが、しかし先ほどのハレスビーという神学者が、ね、こう言ってるんですね。不信仰と疑いは全く違ったものです。不信仰と疑いは全く違ったものです。不信仰とは意思の状態であり、信じようとしないこと、自分の悩みを認めないこと、自分の無力さを受け入れないこと、イエスのところに行こうとしないこと、素直に信頼感を持って自分の罪と悩みを打ち明けないということです。これと違って疑いとは、信仰に影響を与える苦悩、苦しみ、試練と呼ぶことができます。すべての苦難は私たちに働いて益となります。信仰の苦しみもまた同じです。それは私たちを無力にするのに役立ちます。無力さは祈りに向かう魂の姿勢を与え、祈りを推進する力になるのです。しっかり心に留めておきたい言葉だと思うんですね。疑いは起こる、でもそれは決して不信仰ではない。だって私たちは信じたいし、祈りたいし聞いていただきたいんですよね。でもなかなか祈れないし疑ってしまうってことですね。不信仰というのはもう祈りたくもないし行きたくもないし、全く正反対の方向に神様に背を向けてしまうってことですね。それが不信仰というものであって、疑いや恐れというものとは違うということですね。ある時イエス様の弟子たちのところに一人の父親が自分の息子を連れてきました。その息子は悪霊に取りつかれていて、ものを言うことができないし聞くこともできないというね、そういう状態だった。で、弟子たちのところに来て、なんとかこの息子から悪霊を追い出して癒してくださいってお願いに来たんですね。ところが弟子たちはそれができなかった。ところがイエス様がそこのところに現れるんですね。するとその父親は今度はイエス様のところに、まあ絶望的な気持ちだったと思いますが、とにかくイエス様に言いました。お出来になるなら私ども憐れんでお助けくださいって。その時イエス様はこう言ったんですね。できればというか、信じる者には何でもできる。父親はイエス様の御言葉の重要性を多分理解したんだと思います。こう言いました。信じます。信仰のない私をお助けください。これ面白いと思いませんか。信じます、信仰のない私を、どっちが本当なの。これがまさにね、疑いに陥った不信仰の典型例ですよね。信じたいし信じようとしてるんだけど信じられないって、信じてんだか信じてないんだか自分でもよく分かんないけど、でも何とかしてくださいっていうことですよね。この時イエス様はこの父親の息子から悪霊を追い出して、そしてその病を癒してくださいました。癒してくださったっていうね、こんな弱いね信仰にどうしてイエス様は応えたんだろうかって思うかもしれませんよね。でも先ほども言ったように、このような弱い疑いのある信仰であってもそれは信仰なのです。この父親にはその信仰の印があったと言っていいでしょうかね。それは何かって言ったら、とにもかくにも彼はイエス様のもとにやってきたんです。そして神様、何とかしてください、イエス様お願いしますってお願いしてるんですね。そして自分の信仰も弱いことを正直に認めて、信じます、でも信仰のない私を許してくださいってね、 とにかくこの父親は正直で、しかもイエス様のもとにやってきているということです。そしてイエス様にお願いしている、これは一つの信仰なのです。その弱い信仰にイエス様は憐れみを持って応えてください。もちろん信仰は確かなもので喜びにあふれて確信にあふれていた方がいいに決まってますよ。でもいつでもそうかって言ったら残念ながらそうじゃないんですよね。でもそうじゃなくてもイエス様のもとに行っていくこと、そしてイエス様にお願いしていくと、正直に私たちはイエス様にお願いをする、そこにイエス様は信仰を認めてくださるということなんですね。こういう経験は皆さんもよくね経験しているんだろうと思いますよね。私たちも疑いと信仰の間を揺れ動いてしまって、神様の御心にかなって自分が祈ってるんかどうかって確信が持てない、熱意と真剣さに欠けているってね思ってね、こんな祈りじゃ聞いてくれないだろうなって自分で決めつけてる。皆さん、サタンの悪霊どもの一つの手は私たちに祈ったって無駄だって思わせるんです。こんな自分に祈っても自分が祈っても無駄だ、そう思わせる。それはサタンの常套手段だと言っていいでしょうね。常にサタンは疑いをもたらすんです、私たちの思考の中に。でも私たちはサタンだと思ってないんですよ。自分がそう思ってると思ってるだけですが、しかしその背後でサタンは暗躍している。そのことを私たちはしっかり心に留めておきたいと思うんですね。私たちが悩みの中でどんなに疑いがあっても恐れがあったにしても、それでもイエス様のもとに行き正直に祈るときに、私たちの信仰はそれである意味十分であると言ってもいいかもしれません。どんなに悩んでもイエス様のもとに行って正直に、それを正直に告げてイエス様と交わりを続けていく中で、必ず私たちはいつか心に平安を覚えるようになるんですね。イエス様が共にいてくださるということが心で分かるようになるんですね。そして、ああこの祈りにもキリストはきっと応えてくださるという、そういう確かな思いが内側に湧いてくる。そうやって私たちは信頼を持って確信を持って祈るものへと変えられていくということです。時間はかかるかもしれませんが、私たちが諦めない限り、そしてキリストのもとに生き続ける限り、どんなに弱かろうと疑いがあろうと、その祈りをイエス様は喜んで受け止めてくださる。そういう意味で私たちは無理やり自分を奮い立たせて信じさせようと自分で自分をねさせる必要はありませんし、私たちの心からの疑いを、追い出そうとね必死になって追い出す必要もない。そのままを、ありのままをイエス様のもとに持っていく、それが何より大事な祈りの一歩だと言っていいでしょうね。どんなにこんなに見えても全てをイエス様の身元に持っていくことが可能であるということを今朝改めて確認していただきたい。自分が疑いを持っているとか弱い信仰を持っているということを恐れないでいただきたい。信仰が弱くてもそれを正直にイエス様に告げさえすればいいということですね。その悩みの中にイエス様をお迎えすることができるということです。なぜならイエス様はそうしたいと願ってらっしゃるからです。私たちの心に入りたくて、私たちの心の戸のところまで来てくださる。皆さんが誰かのことを心配な時に、その人の家に行って、そしてその人の戸の、その人の家の玄関ね、扉をね、ノックしてるって、これ大変なことですね。でもイエス様はそれをしてくださるってことですよ。そういうお方だ。だから私たちが、助けてくださいってただ開いてお迎えすれば、イエス様は喜んで入ってくださる。そこから祈りは始まり、その祈りの継続の中で、確信と喜びにあふれた力強い祈りをするものと作り変えられていく。そのことを心に覚えていただきたいと思います。一言祈ります。